聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書11章6節から10節を読みます。旧約聖書の1078ページになります。イザヤ書11章6節から10節。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。もう一箇所、新約聖書のエフェソの信徒への手紙第4章1節から6節をお読みします。新約聖書の355ページになります。エフェソの信徒への手紙4章1節から6節。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。祈祷を捧げます。神様、日本キリスト教団の教会は毎年10月の第一主日を世界聖餐日、世界宣教の日として守っています。私たちもこのことを覚えます。世界聖餐日は世界中の信徒が教派を超えて心を一つにし、イエス様の十字架と救いに思いを馳せ、キリストにあって一つであることを確認し、聖餐式に預かります。この世界規模の大変重要な日をどうぞ祝してください。またあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受け、地の果てにまで私の証人となるというイエス様の御言葉を覚え、この日を世界宣教の日としても守っています。海外で福音の種をまく宣教師や、海外プログラムに派遣される青年たち、 あるいは海外宣教団体を覚えて祈りを合わせています。どうかこうした活動を支えることができますように。神様、私たちの群れの中に重い病気と向き合われている方がおられます。高齢のために体のご自由に苛まれておられる方もおられます。また人には言えない悩みと苦しみを抱えている方もおられます。どうかこのような方々を特に覚えてください。その重荷を共に担ってくださり、生きる力を与えてください。今日から始まる新しい一回り、私たちを神様の御旨に沿うように生かしてください。私たちが出会う多くの人たちと支え合い、祈り合って生きることができますように。尽きません感謝と祈りを、イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。主において同じ思いを抱くと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日はエフェソ書から学びます。この手紙は伝統的にパウロの書簡であるとされてきましたけれども、著者問題については今では2つの見解がありまして、パウロ本人のものなのか、あるいは彼以外のものはパウロの名前を借りて書いたのか、現在も論争が続いています。確かにエフェソの書簡を読みますと、この文学的な特徴といいますか、他のパウロ書簡とはちょっと違うなと感じます。第一、パウロ書簡の代表的な文章でありますローマ書やコリント書のように、例えば信仰義人論とか立法に関する論争とか、そういうものが全くありません。で、教会で起こる具体的な個別的な問題に牧会的な回答を与えるといった風でもないのです。まあいろいろありますけども、それはそれとして、ほとんどの聖書学者が現在共通に指摘していることは、この書簡エフェソ書とコロサイ書簡との依存関係です。で、使用されている語句の共通性、あるいはテーマの配列の仕方などから、このエフェソ書簡はコロサイ書簡を下敷きに書かれたのであろうと見られています。なるほど、読み比べてみますと同じ語句がたくさん出てきます。文体も似ているなというふうに感じます。で、とにかく手紙形式であることは確かでして、最初に挨拶が出てきまして、その後この一章から、このエフェソ書というのは早朝の賛美を始めるんですね。で、二章三章とそれが続きまして、三章の終わりで一つのこの荘厳な唱詠で結ばれています。そこまでの前半を読んでいますと、なんだか天然についての説教を聞いているような錯覚に陥ってまいります。で、今日のテキストはその前半のいわばこの天然的な響きを持った部分に続くところでありまして、今度は一転して手紙の読者に対して励ましや戒めを述べ始めます。 そういうところです。まずこの4章の一節ですけれども、私はあなた方に進めますという、パウロ書簡の一つの典型的な導入の仕方で始まっております。で、一節から三節までですが、霊による一致を保つように努めなさいと勧告されています。で、そのことを読みますと、ああ、主題は一致ということなのだなということが少し見えてまいります。で、2節3節の勧告の内容なんですけれども、最初に述べましたように、この部分は明らかにコロサイ書の3章の12節以下に基づいていると多くの学者が見ているのです。で、どんなふうに共通しているのか、コロサイ書を読んでみました。コロサイ書の当該箇所を引用して少し長くなりますけれども、読んでみることにいたします。内容は確かに共通するものがあるように思います。コロサイ書3章の12節から15節まで、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体にされたのです。いつも感謝していなさい。どうでしょうか。今日のテキストの一節から三節と比べてみてください。で、どちらも要約いたしますと、一つは飯にふさわしく歩みということです。それから謙遜と柔和の限りを尽くして御霊の一致を熱心に保ちなさいという勧めです。一致とありますのは、もちろん教会内の一致ということであると思います。で、興味深いのは、一致を作れとは言ってないんですね。一致を保ちなさいというのです。保つ、テレインって動詞ですけれども、一致を保ちなさいというのです。メイクではなくてキープしなさいというのですね。ですから最初から教会には一致があるんですよということが前提とされています。教会には御霊の一致があるのだから、その一致を心を込めてあなた方は保ち続けなければならないと、そういうふうに言っています。御霊の一致というのは、霊的なイエス・キリストによって与えられた神様の恵みの現実だと思います。霊的な現実なのです。私たちはややもするとすぐに、私たちの教会の何々会には一致がないとか、ひどい時には私たちの教会の役員会には一致がない、そんなことさえ口にすることがあります。でもそれは今日の御言葉に照らすと間違いなんですね。教会だから初めから一致はあるのです。けれども無神経に私たちはついついそういう言葉を吐いてしまうのです。 これはよくよく心しておかねばならないことだと思います。で、3節には霊による一致とありますけれども、この霊によるっていうのは私たちの心の在り方を指していることではありません。聖霊を意味しています。すでに与えられている聖霊による一致を平和そのものであるキリストに属するものとして保ち続けるようにしなさい、そういう努力しなさいという勧告なんですね。ですからこの一致というのは理念とか概念とかではなくて、神様の呼びかけに直ちに対応する具体的な生活に示されるべきものです。キリスト教がこの世に現れてもう2000年になります。時々キリスト教の特徴は何ですかと聞かれることがあるんですが、私は一つはキリスト教というのは霊の世界を明確に多くの人に示した最初の世界宗教だと思っています。ここでは和解と一致へ働く霊こそが一つの体と決して離れない関係にあるということが示されています。この世にはたくさんの霊があるかもしれません。でもたとえたくさんの霊があったとしても、和解と一致へと働く霊だけが神様からのものだというのです。で、続く4節から6節にかけて、なんと一つという語が数えてみますと7回も使われています。短い間に7回も出てくるんです、一つで。これは実は教会論的な表現でありまして、一つの体、一つの霊ということと関係しています。で、一つの体、一つの霊については同じこのエフェソの信徒への手紙の2章11節以下に著者はもう論じてるんですね。で、そこにはキリストにおいて一つとなると込み出しがつけられていますけれども、それを読んでみますととても重要で感動的な内容が示されています。イスラエルの民というのは割礼を身につけている自分たちが神に選ばれている、選ばれた民なのだ、神の民なのだというこの強い自負を持っていました。彼らが宗教的な民族だと言われるゆえんです。で、彼らはイスラエル以外の人たち、ヘブライ人以外の人たちのことを異邦人とわざわざ呼んで区別をしたのです。ですから彼らが異邦人という言い方をするときには、自分たちとはこの人は違うぞということを言い表している表現なんですね。ところがこのエフェソ書の2章では異邦人の代表である外国人とか希留者と呼ばれる人たちが一つの霊に結ばれて神の家族になった、そういうそれまでは考えられなかった現実の転換記事が載っているんです。外国人、希留人、これはイスラエルの宗教とは早く言えば関係のない人たちです。文化もおそらく違うのです。その人たちと出会う中で、その人たちが自分たちと一つの霊に結ばれて一緒の神の家族になったということをこのエフェソ書の著者は語っているんです。で、それを受けて 体は一つ、霊は一つであって、それは読者が一つの希望に預かるようにと招かれていることと同じなんですよと今日のテキストで改めて述べるんですね。そして五節では一人の主、一つの信仰、一つのバプテスマという宣言が述べられていますけれども、一つの信仰というのは今日のテキストの後に出てくる実は13節の神の子に対する信仰ということとつながっていきます。イエス・キリストを証しする信仰を意味しています。で、同時にそれはイエス様ご自身の神様への信仰に預かるという意味でもあります。洗礼は一つ、これも象徴的な言い方ですけれども、洗礼は一つという表現はこの手紙がおそらく当時洗礼と関係する背景を持って書かれていたのだなということを示唆しています。洗礼式がぼちぼちと一世紀の教会では始まっておりました。で、少し経ちますとその中で洗礼式の式文というのが出来上がるんです。おそらくそういうものに関係していたのではないかとも見られています。終わりの6節では、まず私たちの信じる神様が唯一であることが信仰告白として述べられています。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますとありますけれども、これはすべてのという形式を備えている当時の信仰告白の一つの定型文ではないかと言われるんですね。ユダヤ教やヘレニズム世界の宗教において宇宙をすべ収められる神はたくさんおります。女神もたくさん出てきます。でもそういう宇宙をすべ収める力を備える神様を、神々を称えるときに用いられた表現と同じなのだと聖書学者は指摘するのです。もちろん6節ではイエス・キリストのうちに働かれた体なる教会を神様が建てられる、そういう力という意味で使われています。で、今日のテキストでは手紙のこの著者である私が読者である私たちに対して、あなた方というふうに直接話しかけています。そして霊の一致を保ちなさいと励ましてくれているんです。でもですね、今日のテキストをすぐあと7節からは主語が私たちに変わっていくんですよ。それはおそらくこの書簡の著者自らがあなた方と呼んでいる読者の中に身を置くことを多分表しているんです。著者はエフェソの教会の人たちを励ましながら、自分も励まされている教会共同体の一人として責任を持った生き方をしようという覚悟を、そういう言い方の転換で表しているんだと思います。私たちはこの書簡の著者から励ましを受けながら、何をどう受け止めたらよいか具体的に考えたらよいと思います。一つのアイデアですけれども、今日のテキストを読んでこのテキストから自分に向けられる質問というのをそれぞれ作ってみたらどうでしょうか。この書簡の著書から 尋ねられていることを考えてみて、それを質問形式で表してみるんです。そういう対応をしたらちょっと面白いなと思います。例えばこうです。質問1を考えるといたします。どなたが何によってどこにこの私を召されていますか。こういう質問を自分で自分に与えるのです。また質問例の2、神様の召しにふさわしい歩みとはあなたにとってどんな歩みでしょうか。そういう質問もとても有意義だと思います。質問3、4が皆さんの中にどんどん出てくるかもしれません。他人ではなく、私たち一人一人がそうした質問に答える責任があるように思います。今日は世界生産日、世界宣教の日です。教会に集う私たちが共に生産に預かり、共に世界宣教の技に思いを致すことには大きな意味があります。御霊による一致の中にその思いを共有したいと思います。イエス・キリストの教会に集う私たち一人一人に神様の豊かな導きと恵みあふれることを祈りたいと思います。お祈りしましょう。主なる御神、私たちは今日のテキストからいろいろなことを考えさせられます。自分たちの信仰が特に宗教的な独善に陥ったり、教会の内部に対立や敵意を持ち込むことさえあります。どうか私たちを聖霊によって導いてください。イエス・キリストの福音が対立や敵意を超えた一致と平和をもたらすものであることをしっかり胸に刻んでおくことができますように、イエス・キリストの教会であることの信憑性は私たちが和解と平和に一致に生きることで生まれてきます。どうか豊かな聖霊を私たちに注ぎ、上よりの力によって私たちを生かしてください。イエス・キリストの体である教会を真に形成できるように導きをお願いします。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の390番、主は教会のもといとなりを歌います。
とう。